そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いよいよ12月も迫ってまいりました。
はい、年末ですね。
はい、ということはね、今年のそこアニもあとね 1,2,3,4 4回。
はい、
今週を外すとね、
来年はなんと元旦配信ですからね。
もう宣言しておきましょうか。
はい、
1月1日の特集は、
はい、ユーリオンアイス特集パート3です。早いよ、これからパート2撮るのに。
はい、パート2撮るんですけれども、もう宣言しておきますよ、はい、いやいや分かんないけど ね、急にポッピン急になるかもしれないよ。
嘘、
それは分からないですけど、今の気持ちとしては1月1日はユーリで迎えたい。
最終回を迎えたユーリがどうなっているのか語れる場所をもう作っておくんですね、
はい、作っておきたいなっていう気持ちがあります。でもその前の週ぐらいに終わっちゃうんだよね、多分ね。
まあ多分そうだと思います
。普通そうだよね。
はい、
とは思うんですけれども、まあ、そんな気持ちでいたいと思います。はい、で、もうすでにね12月決めたので、ある程度、
はい、
先の予定を今のうちにお知らせしておきたいと思います。
はい、来週12月4日の特集はオールアウト特集です。そしてその次の週11日配信は機動警察パトレイバーリブート、そして12月18日特集タイガーマスクダブルを予定しております。
はい、先日私がツイッターの方で11日に機動戦士ガンダムジオリジンをやるというふうにつぶやいてしまったんですが、
はい、
パトレイバーリブートの映像を見てしまったら、これはやらなきゃいけないんじゃないかっていう風になってしまったので、ジオリジンはまた別の機会にやりたいと思います。これはいつでもできるっちゃできる ね、 ね、
上映も終わってしまっているという感じですかね。
そうですね、タイミング的にはね上映も終わってるので、はい、これはまた別の機会に、まあ、ある種ジオリジン特集としてもう一度総括してもいいかなっていう気もするので、あとまた別の機会にやりたいと思います。やはりここは旬な感じで、パトレイバーリブートやります。オールアウトはこれタマさんのご希望ですね。
いや、監督がねすごくいいキャラだったんで、私めっちゃ推しなんですよ。
はい、私実はまだ1話も見てないんで、これから1週間頑張ってオールアウト追いつきたいと思います。あとね、タイガーマスクダブルはこれ前からやりたいやりたいって言ってたので、いよいよやろうかな、心当たりでっていう感じです。はい、ということでね、12月もこんな感じでやっていきます。一応まだ予定なので、あの正式に告知が出るまではもしかしたら変わる可能性もないわけではないっていうところでやっていきたいと思います。今日の特集は
ユーリオンアイスパート2です。
決めろ、会心の一撃。
一切どうせこの手は離さない。
クーク、ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシン好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました。ユーリオンアイス特集パート2です。
はい。
もうやりたい、やりたいと言って、いよいよ来ましたパート2ですけれども、もう毎週やってもよかったかなっていうぐらいにね。本当に毎週やってたかもしれないぐらいに、ユーリ何回も見てるわけですが、ちょうどタイミング的にこの収録をしている土曜日が、NHK 杯のフリースケーティングが終わった後なんですよね。羽生くんが1位で終わりましたけれども、こう スケートって今まで、その、まあ、ちょうどご飯食べてる時間帯とかに、テレビで放送していたら見ることはあったりしましたけれども、わざわざチャンネルを合わせて、私昨日の女子の時間帯から、っていうかお昼ぐらいからあるんだよね。2時ぐらいからスタートなんですけど、BS で。これからずっと見てましたからね。
確かに、今までって結構こう、映画、2時間映画やってるわぐらいのノリでフィギュアスケートを見てたんですけど、ユーリを見るようになってからシーズンがあるものなんだという認識にだいぶ変わりました、私も。
そう。だいたい NHK 杯っていうのがグランプリシリーズの中の一つだったんだっていうのも今回まで知りませんでした
ね。そんな重要な大会を NHK が冠背負っていたんだという。
そうなんですよね。まあ、多分作中の関係で NHK 杯という名前が有利の中では出ていないだけの話で、まあ、日本大会のことが要は NHK 杯と呼ばれているんだみたいなことがさ、
知らなかったです。
知らないんですよ、みんに。そのフィギュアのこと詳しい人じゃないと。そんなことをね、学べる、いい初心者向けフィギュア紹介アニメになってます。だってさ、ほとんど興味がなかった私ががっつり見てますからね。なるほどな、そうだったんだって思って、前回のソコアニの有利特集は10月16日、ちょうど2話が終わった後に特集しているわけですけれども、この時に有利はかなり強いはずですよね、みたいな話をトークしてると思うんです。なんだかんだ言って、決勝まで、グランプリファイナルとかいう、なんか凄そうな名前の？だってそのレベルだもんね、だってさ。
そうなんですよね。
そのグランプリファイナルという名前の、その、これが例えば、まあ、一般的な感覚でいくと、オリンピックの決勝とかなら、また違うじゃない？
なんとなく凄さを感じている。凄
さを感じるでしょ。
そっちの方が。
そう。
はい。
スケートを知らない一般的な感覚からいくとそんな気持ちだと思うんです。そのグランプリファイナルっていうのがどれだけすごいことなのかがわからない。しかも有利の様子を見ていると、なんか、どちらかって言ったらその有利がすごいのはわかるんだけども、へなちょこな感じもすごく持っているわけじゃない？
そうですね。
1話の感じからいくと。
大したことなさそうな感じがするというか。
そうなんですよね。
グランプリシリーズに出ているのとグランプリファイナルに出ることの違いも分かってなかったですから。
全然分かってないですよね。
うーん、
だから1話から2話3話とどんどんどんどんいろいろ説明を入れてくれるんですけれども、そのことがこう実際にあーってつながるのがまさに NHK 杯だったわけですよ。
あー、素晴らしいですね。生の知識を持って今の大会を見てるわけですね。
そうですよ。
楽しい。
めっちゃ楽しい。これもちろんね、多分ね、このアニメが企画された段階でここにぶつけるように作ってるんだと思うんだ。この時期にね、タイミングがね、はい、まあ冬アニメになるとそうなっていくんだと思うんですけど、確実に狙ってるんだろうなと思って。でもこれはさ、その夏だったらダメなわけじゃん。夏アニメだったら。今のタイミングでちょうど得た知識を、その、そう、まあアニメの中で得た知識でしかないけれども、それを総動員してリアルスケートを見れるわけですよ。なんて幸せなんでしょう、これ。
いやー、これは見事ですよね、ほんと、タイミングが。
うん。とね、思いながらこの2日間、明日まであるからね、見たいと、スケート見たいと思っているところなんですけれども。そう、まあそういうふうにね、こう、繋がっていければ、こう、多分作った人たちもしめしめなんじゃないかと思うので、まあただ、局違うけどね、一般のスケートをやってるのがテレ朝だったっていうのもこれで分かったわけですよ、グランプリシリーズを中継してたのが。
ああ、なるほど。
だから有利繋がってたわけですよね、テレ朝だから。でも NHK 杯、日本のグランプリシリーズだけは NHK がやってるっていう。
そこも複雑ですね。
複雑だなぁとか思いながらね、まあ、いろんなね、ことがあるんだとは思うんですけれども。いや、面白いなと思いながら見てました。 ということでね、今回はね、前回たくさんいただいたんで比較的投稿は少なめだったんですけれども、まあそのおかげで1話ずつ語っていけるかなと思いまして、第1話第2話はもうすでに話をしてますので、まあ若干触れながら第3滑走から1話ずつ振り返っていきたいと思います。
第3滑走、僕がエロスでエロスが僕で対決温泉オンアイス。
1話2話ときまして、2話で現れたユリ、ユリオですね。
はい。
今回、ユリオで通しますね。前回もそうでしたけれども。わかりやすいからね、その方がね。ユリ対決ですよ。
はい。ユリオはもっといると思いましたよね、あの頃は。
そうですよね。だってもう、ね、オープニングから出てるわけだからさ、そのまま、派説に居座るのかっていうふうに、一瞬思ったぐらいでしたけれども、うん、意外とハケ早かったですね。
そうですね。テンポいいですよね、ほんと。
まあ、この回の見どころはもうユーリとユリオの対決なわけですけれども、結末を見るまでもなく、ユリオは自分の負けを認めて帰っちゃいますよね。演技しているシーンだけ見る限りは、ユリオめっちゃ良かったでしょ。
そうなんですよね。だからユリオのなんていうんですかね、幼いながらに自分をちゃんと分かっているというところがすごいというか、
まだ15歳ですからね。ジュニアから上がってきたばっかりなわけですよね。1話でジュニアの優勝を勝ち取って、そしてシニアでビクトルと同じところで戦うつもりだったのが、いきなりビクトルが辞めちゃって、おいおいだったわけですよね。
そうですよね。戦いたかった憧れの人が。
うん。いきなり。
しかも日本へみたいな。
いきなりですよね。しかも動画を見たばっかりにっていうさ。
しかも。いや、もうユーリーぶっ殺すですよね。
そう、ユーリーぶっ殺すですよ。本当に。
いやー。第2話、第3話の頃は、ロシアンヤンキーが光っててよかったですよね。
いいですね。それでも、こう、修行している姿っていうのは、まあ、さすがというか、まあ、真面目でしたね。その、修行というのか、滝行とか入りましたけれども。
いや、でもこう、着想が、ただの天性のものだけじゃなくて、こう、無償の、愛の対象とは何かみたいなのをこうぼんやりさせない捉え方っていうのがもうすでに、なんていうんですかね、才能というか、ユリオのこう、なんていうんですかね、天才肌な部分というか。
まあ、ユリオ自体はやはり天才ですよね。その、まあ、もちろん努力、その天才なりの努力は確実にしてるわけですけど、まあ、その辺はね、この辺の人たちはみんなそうなわけなので、その上でですよね。でもまあその無償の愛って言われた時に自分にとって無償の愛は何だっていうのが分からなかったわけで、そこが、おじいちゃんにつながっていくわけですね。この辺はきちんとさ、その伏線がいっぱい張ってありますよね。もうそれは1話からそうなんですけれども、こう後になってみると分かることみたいなことがどんどん出てきますね。あと、ユーリがユリオにジャンプを教えを請うじゃないですか。
はい。
あのシーンも、なんだ、憎まれ口叩きながらも教えてるあの姿が、まあ、15歳だなっていうのか、こう、ね、あの感じ、良くなかったですか？
なんて言うんですかね、ちょっとスポーツマンっぽい感じというか、
うん、
努力する人のことは嫌いじゃないんだと思いますよ、なんだかんだ言って。みんな、やっぱフィギュアが好きなんだよな、みたいな風に思いますよね。
うん、
あと、本当に正々堂々とやりたいから、その程度のこともできないんじゃ勝負になんねえっていうのもあるんだと思うので、すごくなんかスポーツマンシップのある人間なんだろうなっていう気がしますね、ゆりおくんって。
口は悪いけどね。本当ね。口だけ、悪いのは口だけだからね。
オタ半世紀さんからのコメントです。本作は一般の番組でも話題になっていますね。やはりしっかり作られた大人向けアニメは完全に日本の文化になり、作品として一般からも認められる最たる例でしょう。それにしても、このスケートシーンの作画の素晴らしさは何でしょう？ステップシーケンスのエッジのキレ、ジャンプの華麗さ、ループの丁寧さ、まるで実写を見ているようです。 それを加速させているのが本物のアナウンサーが実施している実況だと思います。そして普段実際のフィギュアを見ていていつも疑問に思っていた滑っている最中の選手の心境がセリフで教えてくれるのも新鮮です。ストーリーとしてはユーリとユリオ、そしてビクトルは果たしてエンディングのように3人でスケートをすることになるのかどうか興味があります。はい、ありがとうございました。
第4滑走、自分を好きになって完成フリープログラム。
ユリオがロシアに帰ってしまった後、次はこうフリープログラムを完成させるまでのお話になるわけですけれども、朝起きたらマッカチンが布団の中に入っている。あるあるですね。
お、動物、犬あるある。
朝は大体入ってますよ。っていうか夜はいつも、夜もずっと入ってますけどね。やつはね。でも、あのスタンプのあのデカさが入ってると多分、抱き心地いいでしょうね。この作品やはりスケート初心者向けのいろんな説明をきちんと入れてくれるんで、非常に勉強になるっていうんですか。まあ、この辺からそのグランプリシリーズの説明みたいなものも入ってくるわけですよね。でも、これ実感としてさっきも言いましたけれども、そこまで思っていなかったものが、こう、リアルスケートとつながることで、ユーリめっちゃすげえんじゃないのみたいなことが、こう分かってくるっていうね。あれだけの試合を戦っ、まあ、あれだけっていうか、数はね、そんな数ではないけど、その手前まで行けるとね、そこまでまず、選ばれるところまで行くと、かなりの試合をして、強くないと、あそこまで、はい、上がれないわけじゃないですか。
まあ、周りがすごい期待しているじゃないですか。あれは別に過剰な描写じゃなくて、ユーリ本人が卑屈になっていただけなんだなっていうのがだんだん分かってくるというか。
そう、一話見ている感じだと全然そんな凄さを感じてない。まあ、周りがすごいって認めてるのは分かるんだけど、見てる方が全然そういうふうに感じなかったっていうのは結局ユーリの性格の問題ですよね。
そう、落ちぶれ選手ぐらいなのかしらみたいに一話は思ってましたからね。
ねえ。いや、全然落ちぶれ選手じゃないわけですよ。だって、まあ、羽生くんまでは行くかどうかはともかくとしてもですよ。日本のスケート界の男性フィギュアの上位、トップだったわけじゃない。言ってしまえばさ。
そうですね。
トップだからファイナルに残ってるわけだからさ。って考えるとすごいわけですよ。
技能的には、その練習量とか、その元々持ってる体力のポテンシャルとか含めたらものすごく逸材なわけなんですけど、メンタルの関係でどうしても波が荒いっていう感じなんですよね。だから1話の時とかもがっくりしながら国に帰ってきたらポスターめっちゃ貼ってやるみたいなのはやっぱそれなりの選手だからなわけで、
うん、
ただあれであんな風に弱っぽく見えちゃうところっていうのは有利のその波のある性格っていうかやっぱ癖のあるところだなと思いますね。決して素直ないいやつじゃないんだよねあいつ。どっちかっていうと難しい人だなと思いますね。その自分のことに集中しすぎるっていうかこう頭がいっぱいになっちゃうと周り見えてないからすごくぶっきらぼうな当たりになっちゃったりとか、あと結構わがままじゃないですか。
うん、そうですね。この後にもいろいろ出てくるところですけど、
うん、ああいうところはね、やっぱ、なんかある種の天才肌っていうか、芸術家だなって思いますね。ああいうキャラクターを主人公に据えてくるっていうのが結構ユーリすごいなって思ったところであるんですよね。
うん、それがこう、最初から出してこないというか、見えないようにするのもうまかったよね。
うん。
なんかちょっとうまく、そのギャグっぽいシーンでごまかされてた感がありましたよね。そんなノリ、まあナレーションも本人がやってる部分もありますけれども、まあそのおかげで、まあ見てる方はユーリがそんなすごくないような感じで見せながら1話からずっと来たわけですからね。でも実はすごかったんだみたいなものをリアルに実感させてくれる。でもなぜ負けたかっていう部分もある種分かってくるような展開ですよね。彼の性格の問題ですよね。やはりこれはね。そして第4話の中で。このフリープログラムに使う曲が決まると。
音大のあの子は今後出てくるのかなっていうのも気になりますよね。
どうなんでしょうね。さすがに出てこないんじゃないかな。その音大の女の子と有利の関係がもうちょっと男女的な何かだったのかなって最初一瞬思ってたんですけれども、うんうんうん、そこまでのことはどちらかって言うと有利がその人との付き合い方がすごく下手くそというのかな、
うん。
まあ、自分のことにしか興味がないっていうのが正しいですよね。
それどころじゃないって感じじゃないですか。あの最初の方の回にもありましたよね。そのいろんなものを捨ててきたって言ってた時に、そのずっと好きだった子のことをふと思い浮かべてみたりなんていう話があったじゃないですか、
うん、
捨ててきたものの一端だと思うんですよね。
そう、1話で僕は一人で滑っていくっていう風に言ってるわけですよ。これ結構きつい言葉なので、その時1話の段階ではそんなに思わなかったんですけれども、こう結局そこが一番の有利の問題だったんだっていうのが次第に明かされていくじゃない、
うん、
でビクトルが来たことで、最初はビクトル対ビクトルだけを思ってたユーリが、だんだんと周りに心を開いて、いかに自分が幸せだったのかっていうことに気づいていくみたいな成長物語だもんね、本当にね。音大の女の子に関しても、結局もう一度自分から声をかけて、もう一度ちょっと作り直してくださいみたいなことを話をした、決心して話をしたわけですよね。
うん。
その結果、出来上がったのが、オリジナル曲、ユーリオンアイス。この曲はもうユーリの人生そのものの曲なわけなので、
もしかしたら音大の子がもしもう一回出てくるとするなら、あの時はありがとうねってお礼が言えるようになっていたら言うぐらいのことあるかもしれないですね。
そうですね、それ優勝しないとダメだわ、これやっぱりこの曲でね。
うん。
そしてこう毎回思うんですけど、この作品って1話の中にすごいストーリーが盛り込まれていて、今回あの特集のために再度見直して、もう何度も見てんだけどね、それでも再度見直しながらメモ取ったりしてたら、まだ1話終わんないのかってやっぱ思うわけですよ。すごく内容が、これの話もこれの話もここで描かれてたんだっていうふうに思って、この第4話でもユーリだけの話ではなく、ユリオの話もねきちんと描かれていて、
うん、競い合うライバルの人生も動いていくっていうのはすごくいいですよね。ユリオもいい出会いがあったわけじゃないですか、リリアさんっていう。
はい。まあ、あの二人が夫婦だったっていうところも。
ね。
あ、そうなんだっていう、うん。
なるほど、みたいな感じではあったけれども。命ぐらいくれてやるぐらいな感じっていうのがね、やっぱりさすがっていうユリオらしさありますよね。あとはやっぱりその容姿がいつまでも保てないっていうのは本当、
いやー、それを15で自覚してるってもう怖い。
まあそういう世界なんだろうね、やっぱりね。
そもそもスケーターは確かに、あのユーリも言ってましたけど、選手生命の期間が短いので、そういう意味でもその容姿を保つってこと以外にも体がいつまで持つかっていうのもありますよね。
だから15歳のユリオはその容姿を考え、ユリ自体はもうこれが僕のラストシーズンになるっていうふうに第4滑走の時点では言ってますからね。
第5滑走、顔真っ赤、初戦だよ、中四国九州選手権大会。
負け続けたばっかりに国内予選からスタートだったっていうことにこの時になって気づく。
まずは日本の代表にならないといけないですからね。
いやでもね、この回は入っててよかったね。
うん。
そのいかにユーリが周りを見てなかったかっていうことも、そのユーリがいかに周りからこうすごい選手だと思われていたかっていうのどっちも描けたじゃない？
そうですね。南くんですね。
南くん可愛いね。
南くんはユーリにあんなに憧れているのに認識されていないなんて。
ひどいやつだよね、ある種ね。
ひどいやつですよ、ね、本当にあいつは。
いや、なんか、ああいう感じ理解できると思って、すごい自分を顧みました。
なるほど。
でもやっぱビクトルは、こう、ファンサービス旺盛じゃないですか。そう思うと、ユーリは正反対だったんだなっていうのを実感しますね。
ビクトルはファンサービスは旺盛だけど、相手のこと覚えてないからね。
でも許される。
それはね。
自由なんですよね。そうそうそう、
ビクトルのあのコーチお披露目試合だからねっていうのもすごい可愛かったですよね。あの演技前にコーチが送り出すやつどうしようかとか、コーチってそういうこと考えてんのかなみたいなことをちょっと思ってしまうというか、
コーチの方は余裕ですけど、ユーリそれどころじゃないんでえっていう。
この回ね、リップパームシーンがありますからね。
接触の多いコーチだなっていうね。これが外人の距離感なのかっていう。
いや、でもね、実際にこう、その、試合の後とか見てると、抱きし合ったりとか普通にみんなしてますからね、あれ見ると、
まあ、そうなんですよね。
そうなんだね、みたいな感じは受けます。 ね、ね。
意外と近いものはあるので、
うん、
その元になったネタみたいなのは存在してるとは思うんですけど、はい、アニメになって見てると、おおって思う瞬間がありますね。
うん、
なんか今までやっぱニュース映像とかでこうコーチとの抱き合ったりとか一緒に点数を聞くシーンとか見たりしましたけど、あそこにそんなに感情を移入して見てなかったんですよ。それもまた見方変わりました。やっぱコーチと選手は一心同体なんだなっていうのが上辺だけじゃなくちょっと分かってくるというか、
そういうところまあね、あれをサービスシーン撮るか、そのより深い関係を描いてるように見えるようにしているのか、ちょっとこう、まあ、いろんな見方はあるかなとは思うんですけれども、あのシーンはやっぱり必要なシーンだろうなと思うんですよね。あの、二人の距離感をどんどんどんどん広、うん、深くしていくための。
そうですね。なんか、ユーリって他の人だと多分あの接触だとビビっちゃってガチガチになっちゃうと思うんですけど、うん、その、ビクトルだからあれでいいんだろうなっていう、その、不思議な距離感に入ってくる人に出会えたんだろうなっていう感じがして、すごくなんかあの二人の関係って特別なんだなっていうふうに思うシーンでもあるので、毎回ああいうなんか仲がいいシーンが入ってくるとすごい安心感があるんですよね。
だってユーリにとったらさ、そのビクトルってもうめっちゃ神様だったわけじゃないですか、
うん、
ちっちゃい頃から。その神様がですよ、いきなり現れて、一緒に住みましょうって言ってるわけですよ。一緒に目指しましょうって言ってるわけですよね。
あの、ユーリがだんだんビクトルの扱いがおざなりになっていくところが私はすごく好きで。
いや、いいですね、確かにね。
そう、あの、仲良くなればなるほどに許されることってあるじゃないですか。はい、例えば、つむじ触るとか。はい、これがあんまり、その、尊敬してて、ちょっと気負いしちゃうような人相手だとできないじゃないですか。うん、
できないね。
できるようになってきたんだなっていうのは、ね、すごくその二人で頑張ってきた時間があるんだなと思ってすごく好きなんですよね、ああいう表現入ってくるの、
うん、そのストーリーの展開上サクサク進んでるけども、その間にたくさん練習してる時間は、二人で過ごしてる時間はあるはずなので、その辺がこうちゃんと距離感で描かれている感じ、まあそのビクトルの中でもそのユーリのことをより知っていっている感じっていうのがね。まあでもあんな、ある種他人に興味がないっていう意味では、ビクトルも興味がないんだろうと思うんですよ。でもその中でそのユーリに対してあそこまで近づけてる感じっていうのは、やっぱ二人の距離感がね、あそこまで近くなってる証拠なんだろうなと
思います、ね。ユーリオンアイスをフリーで踊るじゃないですか、はい、その時にこうビクトルが僕が来た頃の表情ちょっと嫌そうに見えるよみたいな風に言うじゃないですか。あれも間違いじゃないんだろうなというか、別にビクトルが来てもちろん喜んでましたけど、ただただ嬉しかっただけじゃないんだよっていう、そういう過程がユーリの中にあったんだなっていうのがわかるというか、
うん、
でもこうビクトリーにとっては、ちょっと嫌そうに見えるよとか言っちゃうし、その後にこう一体誰に似たんだかみたいなことを言うところもあるじゃないですか、
はい、あ俺かみたいな。うまいよねやっぱりね。
だから本当にこう二人はもう似た者同士、あまり他人に興味がないというところでは似た者同士ですけど、本当にこうスケートの演技の中で、あそういうことだったのかって理解してるんだなっていうのがまた、ああ、なんか、いいなって思っちゃいますよね。
ね、最後の南くんのグランプリシリーズで戦いたいです。いてください、ずっとっていう。あれ、よかったね。いや、だって南くんいいじゃん。ユリくんには黒歴史なんか一個もなかですっていう。
ああ、もうそんなこと言ってくれる子がいるんだぜ、ユリ。おい、わかってるかみたいな子。
フリーテイのいたら、承知せんぞっていう、ね。
うん、
あんなこと言える後輩がいるわけですよ。
そんな後輩に対して頑張れって言えるようになったのがこの回っていうのが待ったね。
それまではほんと全く興味なかったんだろうね。
それどころじゃないんですよね、うん、もう自分でいっぱいいっぱいで。なんか南くんの演技を見ながら、その調子にムラがある感じが昔の自分に似てるなっていうふうに思ったりとか、う
ん、それもフィギュアスケート今回見たからだよね、ちゃんとね。
そう、必要な才能を持ってるんだねっていうふうに思うってことは、その才能があるっていうのは、それもう持ってるって自分で言えるってことは自分にもあるっていうの分かってるはずなんですよ。
うん、
なんかその昔の自分を通して今の自分を見るみたいなことができるようになったっていうのは自信につながっていくことなんだろうなって思って。
そうでしょうね。ある種余裕も生まれてきているっていう、まあ余裕は毎回ないんだけども、ユーリ自体の中ではね。でもそのそういうところが見れるようになっているっていうのが、そのこうユーリのその今年のグランプリシリーズのテーマが愛につながっていく、みんなに支えられてきたから今自分はここにあるんだっていうことをやっと素直に思えるようになったっていうね。そのために必要だった国内予選の出場だったりとかね、こう世界クラスでの戦いだけじゃなく、あえて地方選手権を入れたっていうところ、これはねやっぱりうまいですよね。やはりね、
ちゃんとこう、あ、私たち微妙な感じだったんだって家族が突っ込んでるところも含めうまいんですよね。
まあほら、まあこの回からさ、実際に派説としては出てこないわけじゃん。お店の中とかそういう新シーンでは出てきても、こう、もうユーリたちいないわけだからね、今ね。だからこそなおさら、そういうシーンが、もうな、逆に言うとないのかなって思ってたけど、うまく入ってくるところが、その、ある種癒しだからね。派説のシーンはさ。っていうのもあって、よかったなと思います。
あともう一つ思ったのが、南くんのスケートを見て、改めてこう、同じ世代のユリオの凄さを感じるというか、もう南くんの演技はこの輪でしか見られなかったわけですけど、なんか、幼さゆえの楽しそうな感じとか、まだまだこう、南くんは天性だけで踊ってるんだなっていうのをすごく感じて、もう滲み出る元から持ってる華やかさとかももちろんあるんですけど、ユリオはその上を行く15歳の今の体のしなやかさと幼さだからこそできるものをやらなくちゃいけないっていうことを分かってるんだなっていうのをすごくなんか感じましたね。そういうのが
格の違いみたいなものが伝わってきましたね、 ある種ね。
だってあれなんですね、南くんの方が2歳上なんですね、ゆりおより。
うん、そうなんだよね。
そうとは思えないですね。なんかこう南くん結構こうなんだろう、小柄なイメージがあって細いし、なんかこうステップが体重が軽いからかこう軽くぴょんぴょん飛んでるようなイメージがあって、やっぱりこうゆりとも体型は違うし、そういうのがスケーターの中でなんだろう、体重の軽さとか雰囲気とかっていうのも全部出てるなっていうのがスケートシーンで見れるってすごいなと思いましたね。
うん、
大事な話し損ねてましたけれども、ユーリオンアイス初披露がこの回でしたね。
そうですよ。
本番で。まさにこの作品のテーマですよ。
ビクトルの指導、ガムシっていうね。いや、なんかあんまり露見してなかっただけで、やっぱものすごいガ強いですよね、ユーリね。
ですね、確かにね。もともとコーチをやったことなかったから、なおさらっていうのはあるんでしょうけども、教え方的に全然コーチらしいコーチじゃないよね。やっぱり天才はなかなかコーチに向いてないって言われるじゃないですか。まさにそんな感じがある。でもお互い様だからこれうまくいってたんであって、他のタイプの選手だったら無理だったかもしれないですよね。有利だったからこそコーチをやりたいって思ったんだろうけれども、ビクトルはね、別にコーチ職に就きたいわけじゃないわけだからね。
うん、確かに、ある程度こう、有利が完成されてるからこそ、コーチできてるって感じはありますね、ビクトルが。
うん、
一から教えるって難しそう。
無理だな。絶対無理だな。神でって言われてもできないよっていうのが結構ありそうですよね。
どうしてできないのとか言っちゃいそうだもんね。
逆にコーチ厳しい人だと、なんで言った通りにしなかったので、すっげえ揉めると思うんですけど、うん、まあ、俺も聞かなかったわって言って流しちゃうから、そういう意味でも噛み合わせ良かったんだと思いますよね。
玉手箱さんからのコメントです。毎回目が離せない展開で、特にフィギュアの演技シーンはジャンプが成功するかどうか思わず手に汗握りながら見入っています。アニメならではと思うのは演技のここがポイントという箇所。例えばスピンの軸足のブレをズームアップする演出作画。実際のリアルなスケート競技中継では見逃されてしまう点をわかりやすく見せてくれるところがすごいと思いました。ドラマではやはり7話での有利のフリープログラム。予想外のパフォーマンスに対するビクトルの表情が脳裏に焼き付いて今でも離れません。 コーチの言うことを聞かないのはビクトルも同じだったはず。そのことに彼もきっと初めて気づいたことでしょう。最後のハグシーンまで本当に熱いドラマを見せてもらいました。ロシア大会のフリープログラム、順風満帆かと思いきや突然のアクシデント。続きが気になって仕方ありません。早く見たい。はい、ありがとうございました。
第6滑走、開幕グランプリシリーズ、やっちゃいな、中国大会ショートプログラム。
来ました。ついにグランプリシリーズ入りました。冒頭のビクトルは、マカチンおまんじゅう盗み食いしちゃダメだからねって言ってました。第6滑走の時点で。
これは、まさかこれが伏線に。
不利だったんですね。まさかね。冒頭で現状が語られますよね。第2戦カナダ大会、ジャン・ジャック・ルロア1位、ユリオ2位。まさかね、あの JJ がこんなやつだなんてこの段階ではまだわかりませんでした。
そうですね。あの、つのつですね。
見ると結構この順位納得なんですけど。
納得ですね、確かにね。でも、この段階じゃわからないですよね。うん、へえぐらいな感じですよね。でもこれ、その、1話見ても、その、ビクトルの横に、クリスがいたりするんだよね。去年の。
そこら辺はもう。
グランプリファイナルの優勝の時とかね。
ちゃんと貼ってやりますからね、本当に最初から。
そう。いや、もちろんそれが後から、その、クリスってどんなやつなのかな、みたいなのとか、あんまり意識 してないわけじゃないですか。1話の段階で全くわかんないからね。そういうのがこう見返すと、うわ、ここにこいついたんだみたいなのがめっちゃ面白いですよね、やっぱりね。
うん、
まあこう、グランプリシリーズの試合の前のオフの様子みたいなところもあって、この辺でこう、まあちょうど中国大会っていうのは、その、有利がどちらかといえば仲良くしている、まあリンクメイトだったピチッと子もいたりとかね、したおかげで、比較的、なんだ、そんな言うほど友達いないわけじゃないじゃん、みたいな感じはありませんでした。
そうですね。仲良しだし、あいつらめっちゃ写真撮るし、みたいな。
もうまさにね、こう SNS 時代だなっていうのをよく表しているような。だってピチッと溢れ出るネット欲がありますから。
早く投稿しないとダメなんだよとか言ってましたもん ね。動画を投稿しないとって。
実際にスケーターの人結構その仲良し写真みたいなのアップしてる方が多いので、あ、これ結構リアルだなって思いますね。うん、
そしていきなり現れて、ユーリのお尻を触るクリスですよ。
クリストフ・ジャコメッティ、スイス代表ですね。
はい。色気の破壊兵器。
なんか、やたら彼の滑走、尻がアップになりますよね。
え、ケツですよね。あれ、どう見てもね。
うん。清潔じゃないエロスというか
。いや、
ゲイじゃねえかなって思います、ね。
いや、最初ゲイじゃねえかって思ってる。いや、そうなんじゃないの？まあ、それはそれでいいですよ。あのめちゃくちゃな、こう、暴力的なあの色気は、絶対、有利には出せないやつなので。
ああ、そうですね。
そういう意味では本当個性ですよね。この回からいっぱいたくさん選手が登場するので、これまでってユーリとユリオとビクトルとっていう3人にスポットライトが当たってるイメージだったんですけど、はい、こっから一気にそのいろんな華やかな人が登場して、たくさんいろんな人がいるんだよっていうのが出てきたので、またなんか新しい楽しみ方ができるようになったなって思いましたね。
いや、まあ個性的なスケーターの多いこと多いこと。まあだってこの回だけでですよ。そのまあピチットくんとかはちょっと前から話題には出てましたけれども、その中国のグアンホン他にも、うん、まあ何しろあのロシアのヤバいキャラ。
ポポビッチですね。
ギオルギー。ギオルギーはやばいでしょう。
もうロシアよ、ロシアの2位はギオルギーで良いのかという。
ちょっとね、うん、いやまあある種心の丈をがっつりとスケートにぶつけていくタイプですけど。
いや、潔いですよ。だってテーマをハートブレイクにできちゃう彼は、なんていうんですか、エンターテイナーですよね。
呪いの力をそのままスケートに生かしてますよね、ある種ね。うん、
芸術点はいっぱい上乗せしてあげてほしいです。
でも正直センスはあんまり感じられないんですけど。
怖いし、何より。
怖い。あのメイク怖い。
まあでも、表情で入るのかもしれませんよ。あのメイクももしかしたら、ね。
そうですね、う
ん。カメラ映りが良かったりとかね。あるかもしれない。
濃い方がね。
濃い方がね。ユーリがショートプログラムを終えて1位で終わるという。でも何か危険をすごく感じさせながら終わる終わり方でしたね。うん、
まだまだこの後も見ているからあれですけど、すごいどんどんユーリがエロくなってくなって思いながら見ませんでした？ショートプログラム。最初の曲の出だしのあの部分、前奏みたいな部分が終わった後の見栄を切る表情が、すごいもうやりたいのが、最初からショートプログラムだけ並べて見てみたいですよね。
その、ユーリなりの色気っていうのを一生懸命こう考えたりとか、もう自分の中から溢れ出るものみたいなものがどんどん変わっていっている感じの面白さですよね、これはね、やはりね。それがある種観客にもちゃんと伝わっているから点数がどんどん上がっていってる感じでしょ？
そうだし、なんて言うんですかね、こう、こっちの汚い心だとは思うんですけど、みんな気持ちよくなってくれたかなってっていう表現がなんかたまらない。いや、でも本当にそうで、本当にいいエンターテインメントを見たときって、エクスタシーですよね。すいません、言葉を選びませんが。
まあ、クリスと方向性は違うけど一緒ですよ。ある種ね。
まあそうですね、確かに。
あとは普通にこの物語の構成的に、その、この回だと結構いろんなスケーターの演技が見えますけど、私たちはこう1話からずっと見てるから、その、何ですか、曲が、ユーリの曲が一番こう耳馴染みがあって、一番いい曲に思えてしまう。もうなんか聞き慣れてるからこそ、あ、やっぱこの曲一番いいとか思ってしまうので、そこも含めて演技も含め、やっぱユーリいいなってこう見せられてしまうなっていう感じがすごく感じましたね。
あ、でも確かに曲選びの大事さもちょっとここで分かってくるというか、ピチッとくんとか、まあ、映画のあの曲を使ったりしてるじゃないですか。やっぱ聞いたことある曲ってそれだけでクッと引き寄せられるよね、実際のグランプリでもさ。
うん、確かに。
だからそういうのも戦略なんだろうな、というのも分かってくるよね。
第7滑走、開幕グランプリシリーズ、やっちゃいな、中国大会フリースケーティング。
このユーリはね、タイトルも面白いんですけれども、ここはちゃんとショートプログラムとフリースケーティングできちんと同じタイトルで分けているっていうところもいいですね。
若干のダサさがあるサブタイ。
サブタイ好きなんだよね、やっぱりね。
私も好きです。ちょっとこう、まあ、久保光郎さんセンスなところな感じですよね、サブタイは特に。
いいな、ほんとね。この作品、熱いだけじゃなくて、適度な面白さをバンバン入れてるところがいいわけで、そのおかげですごく見やすいアニメにはなってるよね。
本当に押し引きがうまいですよね。
ショートプログラムで1位を取ってしまったばかりに超緊張してしまっているユーリ。これは危険ですっていうね。みんなが心配する状況になってますけれども。中国のグアンホンはミスをしてしまい、クリスは本当は今回あんまり頑張る気がなかったんですよね、そんなにね。もともとビクトルに憧れて、隣に立ちたい、勝ちたいと思ってた気持ちがあった。それで昨年はビクトルに次ぐ2位まで、はい、上がったのに、いきなりビクトルが辞めてしまって、それで、こう、気迫的にはちょっと落ちてたのが、こう、火をつけられた、みたいな感じですね。
有利に火をつけられてるんですよね。
そしてビクトルを引き戻してやるって思ってるわけですからね、リングの上にね。
いやー、ほんとこう、そんなのビクトルらしくないよっていう言い方をするあたりとかも、なんかね、やっぱこう、本当は俺がビクトル欲しいのにってみんな思ってんだな、みたいな感じが。
そう、それ口ではね、いくらこう、言われていても、実際にその選手からあそこまでの声として聞かれると、あ、やはりそのビクトルってすげえ人なんだなっていうのを改めて感じさせられるっていうのかな。 クリスに関してはもう美奈子さんがおかしすぎてですね。
そんなファンになるのかなって感じしますよね。
いやでもあのフェロモンはですよ、多分あの年代の人からするとたまらないんじゃ、しかもほらバレエやってるからなおさら感性がね、より近いんじゃないですか。美奈子さん
色気について一過言あったじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
厳しいんですよ、色気に関してはきっと、うん。
まさにクリスの色気はたまらんのでしょう。そして今回はピチッとくんと言われてましたが、まさに本当に、ピチッとくんが最終的に1位を取ってしまうわけですけれども、あの演技良かったですね、確かにね。こう、開花していくみたいな感じが伝わってくるんじゃない？あれで。
本当、いい顔しますよね。華やかさをどうやって表現するかってこう、決め顔の部分なのかなって思いました。
まあ、前回のね、最後の方から非常に不安を煽っていた有利の緊張状態ですけれども、まあ、なんとか、こう、どっちがコーチなんだみたいな感じで、最終的に僕が勝つって僕より信じてよっていう一言で、自分で解決しちゃいましたよね、でもね。
いや、うん、あそこで、ワンワン泣いた結果、スッキリしたからうまくいったっていうところじゃないですか。うん、で、また、あれも本音なんでしょうし、その、俺が信じる、お前を信じろ理論じゃないですけど、その、自分のことを信じるっていうのは難しくても、その、自分のことを一番信じてくれてる人が、絶対できるって言ってくれたらそうかもしれないって思うのが人の常だと思うので。
日本人らしい気もするよね。
うん、
いやでも本当こう、いや、ビクトルって、コーチ力、人間力の部分のコーチ力はあまりないかもしれないですけど、でも、練習でジャンプしないでねとか、ちゃんと有利のコントロールはうまいんですよ。ただ、言うこと聞かないんですよ、この有利が。だからこう、自分の思い通りに、なんて言うんですかね。有利を、のモチベーションを上げるにはどうしたらいいかなって、ビクトルはビクトルで考えてるんですけどね、ちゃんと。
まあその辺はね、この組み合わせだからこその奇跡が起きるんじゃないですかっていう気はしますけれどもね。その、だからビクトルはやはりコーチ向きではないんですよ。みんなのね、すべての人のコーチ向きではないっていうだけで。
本当に有利のコーチ、じゃないとうまくいかない人だなとは思いますね。その有利がもともとポテンシャルとして勝てる要素は全部持ってるけど、メンタルだけどうにもならないの、メンタルの部分を持っていける人なので、
いやだから本当この輪ですごく思ったのは、コーチからこうパートナーになったなみたいな言葉にするというか、主導権がちょっとこう行ったり来たりしたじゃないですか、つむじをタッチするあたりとか、はい、ビクトルから自立とは言わないですけど、なんかこう、支えられみたいな関係が確立したなっていうのが、ああいう描写なのかという厚さというか。な
ん
かほら、
ビクトルってもう、その、完成された人間だと思ってるんですよね。
うんうんうん、
だから、その、
あります、
人としての成長の部分ってそんなもうない、その、部分なのかなって、ある種天才でもあるわけだしさ、と思ってたんですけれども、あ、まだまだその、伸びる、人としても伸びる、よりしろがあるんだな、みたいな部分を感じさせるような回だったんじゃないかと確かに思いますよね。そしてそれに応える素晴らしい有利のスケーティングですよ。
乗
りに乗ってきてしまったばっかりに、ビクトルの代名詞4回転フリップを最後に入れたら驚くんじゃないかとか言ってやっちゃう。
あ、もうどんどんこうビクトルに似てくるというか、なんかな、馬鹿試合じゃないですけど。互いに。それにまたこう、答えるビクトルが。
ねえ。
あれは泣けるシーンでしたね。こう、リンクに倒れ込んでハグするっていう。
はい。あれはキスしたんでしょうか、してないんでしょうかね。
それはもう。
まあ、どっちでもいいんだよ、はっきり言って。してもいいし、してなくてもいいよ。でもまあ、それぐらいすごいシーンだったと思うんですよね。やっぱりだってビクトルの代名詞の4回転フリップっていうのはもう、その、この作中の最初から言われてるわけなんで、これなかなか飛べないやつなわけですよね。他の誰も飛べてないんじゃないのかな、確かこの作中の中ではね。だからそれをまあ、最終的に引っかかりはするにしても、ちゃんとこう、回転さえ あればいいんですよね、ちゃんとね、
うん、
っていうところが、描かれてたっていうのがいいですよね、まあそれでもピチットくんの方が総合では1位で、ユーリが2位、クリスが3位というところで中国大会を終えるというところでした。
第8滑走ユーリ対ユーリ、オソロシア、ロシア大会ショートプログラム。
さあ来ました、ロシア大会。
あの出だしのユリオの、私もエレキギターなってんなってすごい思ったんですけど、敵むき出し中二貫用というロシアのアイスタイガーとは俺のことだという、
みんな全然ね猫としか思ってないんだけどね。
これこれって思いますよね。
いやまあさすが15歳って感じだよね。まあユリオがずっと言っていたおじいちゃんがここで出てきますね。すっごい車乗ってたけど。
再開して早々おじいちゃんの腰をやるっていうね、うん、
そしてピロシキを食いながらカツ丼の話をして傷つけてしまうっていう。やっぱり日本好きだったんだねユリオね、
うん、少なくともカツ丼は大のお気に入りですよ。
途中経過みたいなものがオープニングのテレビシーンみたいな感じで表示されますけれども、日本人だから日本大会に出れるわけではないわけですね。まあこれいろいろ事情があるかもしれないですけれども、最初に抽選で2カ所に出るわけでしょ。
うん、そういう仕組みなんですね。
そういう仕組みなんですよね。でも NHK 杯見てるとみんな日本人出てるんだけれども、これどういうことなのかな
ね、どういう仕組みなんですかね、最終的な。やっぱりこう、ホームを大事にはしてあげるのか、
か
とか。
よくわからないですね、うん、この辺がね。
純粋に人数の違いのような気がしないでもないんですけど。
まあでも少なくとも、この作中の中でのグランプリシリーズに関しては、ユーリは日本大会には出ていない、中国大会と、今回のロシア大会になっているということですね。前回の中国大会が結構なんとなく仲のいい人たちばっかりっていう感じだった中で、今回のロシア大会は友達がいない。いやでもユリオが友達じゃん、ある種。
確かにエレベーターでユリオと一緒になってちょっと安心してましたよね。
ニコってしてましたよね。ユリオは相変わらずなんだけれども、ユリのこう、微笑ましいことっていうのかな。またここでも新しい新スケーターたちが、イ・スンギル。めっちゃこう計算しながら滑ってましたね。
インテリドエス野郎ですね、きっと。
いい性格してましたよね。
あと、ミッキー。超シスコン。これさ、スケートのシーンがさ、まるでナイトのような衣装でさ、
あれかっこよかったですね。衣装すごいかっこいいけど踊りにくくないかな、大丈夫かなってちょっと思って見てました。
まあ実際はそんなね、甲冑みたいな感じではないでしょうからね。甲冑みたいに見えるこう衣装ですからね。まあどれだけ妹を守りたいんだみたいな。
いやこんな風にストーリーってこんなに考えて演技してるんですかね、実際。
どうなんでしょうね。でもいろんなインタビューがあっての作品だと思いますよ。
イメージトレーニングは大事だと思うので、ある程度はあるんじゃないですかね。うん、
しかし、ミッキー、なんで時々広島弁なんじゃと思いませんでした。
そうなんですよ。
個性の出し方と思いました
よ。いや、でもなんか、出してもおかしくないというか、あんまり、最初国どこの国かなって思わずに見てるんですけど、あ、でしょうねって思いません、大体。
でもイタリアだよ、イタリア人だよ。
いやいや、愛の国。いや、ぶっちゃけちょっと最初はこいつドイツかなって思ったりもしたんですけど。
そう、私もドイツだって思ったんです、あの衣装も含めてね。
うんうんうん。
いやー、あのヤンキー感は、イタリアの中でもマフィアとかが多い方の。
なるほど。
なるほどな。
北と南で全然気質違いますから。
あ、そしてこの回で面白かったのは、日本で生放送はやってないんだねっていうグランプリシリーズ。まあ、この回は特に、特にだったんだろうけどね、その時間帯的なものもあったんだろうけれども、みんなね、配信で見てる姿がね、たまに切れたりしてるところが面白かったですね。
テレビ局が枠買ってないと放送できないんで、で、海外大会はまず多分買わない。
っていうことですよね、なかなかね。まあもちろんその結構なんていうのかな、視聴率の取れる日本人選手が出ているととか、多分そういうのももちろんあるでしょうからね。それだったら枠買ってたりとかいうこともあるでしょうし。まあその辺のこう、何、フィギュア事情みたいなものもね、ちょろっと描かれたりする面白さありますね。
でもちょっと垣間見える配信サイトがロシア語サイトだったので、でしたね、
はい、
そこはちょっともうちょっと日本の動画サイト頑張ろうみたいなふうに無駄に思ってしまいますよね。
もう人気が盛り上がればそういうことももちろんされるようになるわけで、うん、下手したら生放送だってあるわけだからね。まあそういう意味で、そのスケートファン人口が増えるに越したことはないなっていうのが、まあ、ね、こういう作品の中で、私なんかほら見なかったのが見るようになってるわけで、多分そうやってスケート見るようになった人たくさんいると思うんですよ、今回ね、このユーリのファンで。だから盛り上がっていくといいですよね、本当にね。そしてユーリショートプログラムもノーミスでクリアして、これ気になってたんですけど、寿司のクッションとかが投げ込まれてますよ。あと
思いました、おにぎりとか。
やっぱ腹ペコキャラなんですかね、ユーリくんね。
なんかこう、日本人だからみたいな。
いやー、寿司のぬいぐるみ、ロシア売ってんのかっていうのも気になりますけどね。
あれ、
エビの天ぷらもありましたよね。
持って帰るの？
かわいい。で、どうなんですかね。でも確かに投げ込まれてるし、点数聞くときみんな抱えますよね。
はい。
羽生さんにおけるプーさんみたいな感じなん
で。そうです、そうです。まあ、いろいろね、こう、ありますけどね、キャラクターによってね。おじいちゃんが試合が見に来れなくて、ユリオがちょっと若干へこんだ状態で試合に臨みますけれども。
うん。あれの時に、これでアガペが完成すると思ったのにって言ってたところを見るに、やっぱり完成じゃなかったんですね、あの時に。うん。ユリは一応そのエロスをつかみきりましたけど、あの時ユリオはやっぱりつかみきれなかったんだなっていうのは、改めて分かって、それでずっと模索してたんだなっていうのがあって。
だからあれはおじいちゃんの前で演技して全てが完成だったわけですよね。
うん。もっと新しいものをつかめるんじゃないかと思っていたんですね。
まあでもね、やっぱりね、あんだけ強がっていてもやっぱり15歳なんだなっていうところが、逆に今回ね、その不安定さも含めてあったかなと思いますけれども。まあでもそれでもやはりすごい。さすがユリオだったなっていうような演技は、若干失敗はありながらもやりましたけどですよ。この回はその最後に全てを持ってったやつがいますから。
ええ、そうですね。もうちょっとユリオの活躍は多分今後その浮かするような瞬間っていうのがきっと来ると思うんですよ。はい、前の大会の時も渋い顔してましたし。会心の笑顔で終われるようなところがきっとあると思うんで、それはもうきっと後に回して、今回は JJ スタイルですよね。
もうさ、これ特集決めてたから、これを見た時になんか、やったなって思いましたもん、ある種。もう今回は JJ の話で終わるんじゃないかって思ったぐらいでした。なんだありゃ。
これは、絶対にモデルが、宮野守ですよね。そうであってくれと思うぐらいの、ただの宮野守さんでしたね。
そう、宮野が宮野のように演じてましたよ。
もう、行くぞみんな歌ってとか、もうなんだこれはライブかみたいな、もう。
いやでも、あれだけ盛り上げ上手な選手の試合って、
いや
めちゃくちゃ
魅了されますね。
魅力的ですよね。
あれは楽しいでしょうね。見てるのも。
うん、
ねえ、カナダの19歳。
いや、19歳なんですか。
若いんですよ、まだまだ。なんかもう23ぐらいだ、イメージ的に。
あの盛り上げ方はな、19歳でできるのか、すごいな。やっぱアメリカ違いますね。
ねえ。テーマオブキング JJ、自分でキングって言っちゃう。
なんか歌詞も途中で、さあ歌ってくれみたいなのとかいっぱい入ってて、俺を叩いろって感じが前面に出てるのが私は好きですね。
愛の手ありですからね。
うん、いつものお約束、はいどうぞみたいな感じ最高ですよね。
いやー、この回は結局いろいろありましたけど、すべてジェジェが持っていったっていう。なんで、そのねえ、ギオルギーみたいなのも言わするからさ、こうでも、 まあ面白からエロからいろいろ様々いるけれども、まさかここでこの JJ スタイル来るとは思いもしなかった、ね。今までこうね、表彰台にはいるんだけれども、出さなかった理由っていうのが分かりましたね。この強烈さ。
おとなしかったですもんね、そこまでずっと。
ああ、やられたっていう。
殺力が。
まだ他にも出てくるんですか？こんなやばいキャラ。
やばい。でも JJ はキングオブやばいやつであってほしいんですけどね。
うん。でももう、次はフリースケーティングだから、ここでショートプログラムに出、を除けばっていう風にして考えると、もうこれでキャラはほぼ揃ったような感じになるのかな？
あとは。
あと一人いるんだよね。あとはもうグランプリシリーズか。うん。
ファイナルで出会う人ですよね。
そうですよね。ということは、ロシア大会はこの辺の戦いになるわけですけど、ほらもう JJ でもやられたって思っているのに、そして、マッカチンよ。お前か。
ああ、なんかそのピンチのなり方がそこか、という。動物の使い方がうまいって前回クモさん言ってましたよねって思いました。
まんじゅう詰まらせて病院へっていうね。まあ、しかもマッカチン結構年取ってますからね。15歳ぐらいなのかな。まあ、10歳超えてますからね。しかも大型犬ですから結構まあ年齢的にも十分高齢ですからね。まあだからおじいちゃんおばあちゃんが詰まらせるのと同じようなイメージだと思うんですよ、ノリ的にはね。でもユーリにとってみたらね、まさに1話がそうだったよね。ビッちゃんの最後を見とれなかったからこそ絶対言ってほしいって思ったわけですね。一人で滑るから全部こう繋がってるっていうね。
まあそれでもさすがにビクトルは残るのかなと思ったら、まさかのコーチ変わってくれないかっていう引きの、あ、そう来たかというか。
みんながええで終わる感じは素晴らしかったですね。
素晴らしいですし、なんかこう、ユリオが日本に来たのと同じように、ヤコフに一日だけでも見てもらうことで、きっと何かが変わるのかな、みたいなことをちょっと期待してしまうというか。いや、
変わるでしょうね。
で、
ヤコフも、なんだかんだ言いながら、ビクトルのことが大好きじゃないですか、見てたらわかるけど。で、そのコーチ業を、適当な、まあ、適当って言っていいのかな、ながらもやってる、そのビクトルに対して、そんなコーチは甘くねえんだよって思いながら見ている、その目の中にも優しさが実はあるみたいなのが、ここ、ね、一、二話で語られてるじゃない？その、ロシア大会の様子を見てるとさ。
はい。
だから、ヤコフがね、どのような風に、その、第9滑走で描かれるのかっていうのは非常に楽しみですよね。
楽しみですね。これでちょっとヤコフもビクトルのコーチ力をちょっと認めるのかなとか思いたいし、でも突っ込んでほしいし、みたいな子。
はい。まあそんなところで今回は放送されている最新話、第8滑走までの内容でお届けしました。
次回予告でお前に食わせるピロシキはねっていうのもすごい好きでした。
あ、ピロシキの中にあれ、とんかつ入ってないよね。なんか、予告見ながら、これピロシキかって思いながら俺見てたんだけど。
まさかユリオの家に行って、トンカツを作ってあげる的な。
いや、カツがなんか入ってるようなイメージだったんですけど、違うかどうかわかりません。それは来週のお楽しみにということで。はい、そして最後にコメントいただいております。
高中さんからのコメントです。今月からサンテレビで、また12月からは ATX での放映が決まったユーリオンアイス。何やらじわじわと人気が上がってきているみたいで、放送開始時から見ている自分としては、ちょっと鼻が高い気分になっております。それもこれも、そこアニが本作をプッシュしてくれたおかげなんですよね。そう考えると、この番組を聞いていてよかったなぁと、素直に感謝しております。また、この配信がアップされた直後の11月29日は、勝木ゆりくんの24歳のお誕生日なんですね。こういったタイミングで特集をやるとは、クムさんのユーリオンアイスに対する情熱を垣間見た気がしました。今回自分は第7話まで見返してみて、改めて本作の魅力を考えてみました。まずは主人公、 勝木優里の強さの秘密がちゃんと納得する形で描かれていた点です。いくらメンタルがダメダメとはいえ、全日本のフィギュアスケート特別強化選手である優里。昨シーズンでは世界の上位6人しか出場を許されないグランプリファイナルの舞台にまで上がりました。彼のどこに世界と戦える強さがあるのか、最初はちょっと見えなかったのですが、きちんと回を追うごとに明らかにしてくれました。一つ、練習に集中できる環境とそれに没頭できる性格。一つ、無尽蔵のスタミナ。一つ、もともと評価が高いステップシークエンスと、ある程度は計算できるテクニカルエレメンツ。そして何より、プログラムコンポーネンツで満点を狙えるぐらいに高い表現力を持っている点で、これについては幼少の頃から美奈子先生の下でバレエを習っていたことが大きかったという設定。第3話で優里はアイスショー温泉をアイスでの優里プリセスキーとの勝負に勝つわけですが、ここで勝敗を分けたポイントは両者の与えられた曲に対する解釈と、それを氷の上でいかに演じ切るかの力量の差だったわけです。ジャンプなどと違って観客の目には分かりにくいけれど、フィギュアスケートの演技を構成する上で決して低くはない表現力や演技力に優里は秀でたものを持っている。こういった部分を分かりやすく説明しながらストーリーを進めてくれるから、普段フィギュアスケートの試合を見ない視聴者も面白さを理解できるのではないかと感じました。もう一つの本作の魅力、それは優里の憧れであり目標でもあるビクトル・ニキフォルフのダメコーチぶりです。自身の身体について悩んでいた優里の前に突如現れてコーチ役を買って出てくれたビクトル。ただ選手として超一流の彼もコーチとしては一流ではありませんでした。プライベートでのちょっとルーズな一面など憧れの人の意外な姿を見せられて、優里は徐々に指導者としてのビクトルを冷静に見直し、不安と期待を抱くようになります。そしてビクトルコーチのダメっぷりを決定的にしたのが、中国大会フリー演技前のコーチ辞めるよ発言。おそらく優里は前のコーチであるチェレスティーノだけでなく、過去に何人もの人と専属のコーチ契約をしてきたはずです。その誰の口からも出なかったであろう予想外の一言、自然に流れる涙、思わず出てくる感情的な言葉、さらには自分の反応を見て戸惑うも必死に取り繕うなどはせず、逆に投げやりな態度を取るビクトル。ただこのことで優里が冷静さを取り戻すのですから、災い転じて福となすとはよく言ったものです。そしてこのエピソードがただ危ういだけの二人を可能性を持ったコンビへと変えてくれました。この後の展開も含めて優里とビクトルの二人三脚に目が離せませんね。今回改めて見直してみると、本作は極めてオーソドックスなスタイルを貫いているという印象を強く感じます。実力はあるのに残念な主人公が良き指導者を得て己の限界を突き破り栄光へと進んでいく、いわゆるスポコンアニメの王道とも言うべき作りになっています。今後どういう話になっていくのかわかりませんが、あえて妄想を膨らませるなら、ビクトルの来シーズン現役復帰、優里との直接対決、舞台は2018年2月に開催される東京オリンピック。こんな話を見てみたいものです。はい、ありがとうございます。
いや、こうね、改めて1話から見直してくるとですよ、ほんとよく練られて練られて練られまくった作品ですよね、ストーリー。
もううまいなーってよく言ってますからね、見ながら。
前回の、2話までの特集の時に、これはでも最後の決勝までいかないんじゃないのっていう話を私はしてました。グランプリシリーズのシステムがよく分かってなかったから。これは行きますよね、決勝まで。
そうですね。おそらくこのテンポ感だと綺麗にワンクールの最後に行きそうですもんね。
ね、グランプリファイナルの試合が終わって、言ってしまえば優里とビクトルの関係に結末をつけるところまで描くんじゃないかと思うんですよ。
だって優里はこれをラストシーズンにしちゃうのかしらとかも。
いやー、でもラストシーズンにできないでしょ、南くんからあんなこと言われたら。
いや、でもなんか23歳ってどうなのかなって思ってたんですけど、こうグランプリシリーズが始まって結構年上の人も出てきたじゃないですか、はい、まだいける のかなとか。
有利の今のスケーティングの方法の中でいくと、まだいける可能性もあるのかなみたいな。やっぱその若い頃とその年を取ってやるやり方っていうのはね、やっぱり違いはあるはずなので、
うんうん、
今でもこう体力が落ちにくい感はやっぱあるわけじゃない、他の人に比べて。だからこそ、まあね、やれる限りはやろうと思えばやれるのかもしれないし、どこまでやれるかはわからないですけれども、う
ん。いや、どんなものでも自分が決めた時がやめ時なので、続けようと思ったらそれは続ける時なんですよ、
うん、
だから心境の変化が訪れてるかもしれないですよね、終わりの時には。
そうですね、まあ、ただ1話最後のセリフは、彼はいつも僕をびっくりさせる天才だったっていうね、過去形で語っているので、まあ、これがどの過去になるのか分かりませんが、このまま行くとビクトルはいずれネスケリンクに戻っていくんじゃないかっていうのは見えてできてるような気もするんですよね。もともとじゃあなぜビクトルは日本まで来たのか、ユリのところまで来たのかっていうことは、そのね、驚かせることができなくなったからだけなわけで、そのコーチになりたいから来たわけじゃないもんね。
どっちかっていうと、自分がその新しく続けるために、これから戦っていくための方法を探しに来たんじゃないかと思うんですよね。ということは、いつかそれを掴んだなら帰っていくのではないですかね。
う
ん、
そのヒントが有利にあるというふうに感じたから、彼はその感性だけで日本までやってきたはずなので、まあそれがそのこのし全ての試合が終わった時に彼の中で結末がつけば、またロシアの選手として、そうすると今度は有利とビクトルとユリオの対決が見られるようになるわけですよ。いや、楽しみですね。って言っても、まあそれはさすがにコンクールでは描かれないわけなので、さすがにね。いや、わかんないけどさ、でもこの残りの話数からいくと、さすがにそこまでは無理でしょ。
劇場版でも2期でもいいんですけど、どうですかねっていう。
いやー、でもこう希望としてはですね、劇場版でエキシビジョンマッチを挟んでの2期がいいな。
でもこの作品のおかげでね、フィギュアすごい面白いなって思うようになったわけですよ、私なんかさ。だから、この世界の、このアニメの世界の中のフィギュアの世界を続けてみたいよねってやっぱり思うんだよね。だって、こんな美味しいキャラクターがいっぱいいるわけじゃない。
ええ、そうですね。
うん。
女子的にもきっと美味しいですよ。
ねえ。
みんな。
うん。誰掘り下げても絶対面白いですからね。
そうなんですよね、うん、っていう風にこう、まあ好きな人たちはみんな思ってるんだと思うんですけれども、まあその辺はね、今後の楽しみにとっておきたいと思います、まずはこのシーズンを終えるところからだと思います。最後までね、楽しみに見ていきたいと思います。そして最後は最終回後に特集を組みたいなと、ということで今日の特集は
ユーリオンアイスパート2でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で、応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には、毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりました、そこアニです。今回投稿少なめだったんでね、いや、みんな多分 NHK 杯見てたんだろうなって勝手に思ってたんですけれども、また喋っちゃいましたね、結構ね。
そうですね、
はい。まあ、1話ずつ語りたい回でもあったので、ちょうどタイミング的には良かったのかなとも思って、うん、でも残りの話数も全部語りたいですよね、1個ずつね。
うん、
ということで、来週の特集は、
はい、来週はオールアウトを特集します。
私もまだね、見ていないんですけれども、何ですか、こう4話ぐらいからテンポが良くなる感じなの？
そうですね、学生同士で一生懸命頑張ってるのが最初のあたりなんですけど、それに監督が投入されてから劇的に話が面白くなったと私は思うので。
わかりました。じゃあちょっとそこまでね頑張って見ていきたいと思います。皆さんからの投稿お待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、夜さえあればいいさん、伊勢くもすけさん、ヒルアンドンさん、フシュンさん、レコヒカさん、玉手箱新聞社さん、まひろさん、サバカンさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡ぐアットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
ちょっとね寒くなってね、スタッフみんな風邪気味でちょっと聞き苦しいような状態でお届けしておりますけれども皆さんもお気をつけください。はい、
はい、
ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手私クムと
野瀬ひとみと
田中美希と
タマでした。変わりないでしょう。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。